恵みの証し一つ一つ、感謝いたします。今日は詩編の15編を、短い詩ですけども、共に見ていきましょう。ダビデの賛歌続いてきましたけども、試練の中で歌う賛美が続いていたんですけれども、今日は明るい歌です。はじめに、短い節ですね、ご一緒に拝読してもよろしいでしょうか。ご一緒にお読みしてお祈りしたいと思います。詩編15編、旧約聖書944ページです。詩編第15編、ダビデの賛歌。はい。主よ、誰があなたの幕屋に宿るのでしょうか。誰があなたの聖なる山に住むのでしょうか。全き者として歩み、義を行い、心の中の真実を語る人、舌をもって中傷せず、友人に悪を行わず、隣人へのそしりを口にしない人、その目は主に捨てられたものを下げすみ、主を恐れるものを彼は尊ぶ。損になっても誓ったことは変えない。利息をつけて金を貸すことはせず、潔白な人を不利にする賄賂を受け取らない。このように行う人は決して揺るがされない。天の父様、どうかあなたの住まいに、共に住む者に私たちをふさわしく導いてください。よこしまな、ことを行ってしまったり、また、思い描いて誘惑に陥ることがないように、どうか私たちの霊を守ってください。この素晴らしいお言葉を心に刻んで、この週も歩めますように。こうしてあなたを感謝を持って賛美できるように、これからも導いてください。今日の言葉に光をお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。テーマとして、信仰から出る、正しい生き方というテーマを付けさせていただきました。聖書が言う正しいとは、まっすぐということと、思いやりがあるという二つの意味が込められています。例えばクリスマスによく出てきます、キリストの母とされるマリアと結婚したヨセフは正しい人であったのでと書かれていますけども、それは善悪を厳しく見分けるというよりも、神様にまっすぐ向かい、また結婚する前に婚約者の、マリアが、子供を身ごもったということで、いろいろ、噂もあり、後ろ指を指す人がいるという中、そして結婚して良いだろうかと悩む、その中で、マリアを危険から守り、また彼女が幸せに生きられるためにはどうしたらよいだろうかということを第一に考えたものでした。この聖書が告げる神の前に正しい生き方、そのことをこの詩編から確認して、そのように正しく清く歩めますようにと願っております。まずその誰がと 繰り返せという一節が何を探り求めているのか、何を知ろうとしているのかということを歌っています。もう一度一節をお読みいたします。主よ、誰があなたの幕屋に宿るのでしょうか。誰があなたの聖なる山に住むのでしょうか。これは人を評価してですね、客観的に見るということではなく、神様に呼びかけて、私もあなたの臨在する神殿に、その、居を構えてというか、宿る。そこに心があって、神様と共に歩む。いつも神様のそばに歩むことを願っており、また、聖なる山、これは、神殿のあるエルサレムのシオンの山なんですけども、ダビデは神様を恋したって、もいつもそこにいたいと、山が好きだからではなく、町が好きだからではなく、神様のそばに住みたい、そういう願いを持って、誰がと神様に呼びかけます。私をそのようなものに導いてくださいという願いが込められてです。そしてそのように願う中で、神様が彼に答えたことが二節以降に記されています。三つのことを、共に、主と共に歩む者がどんな人かということを見てまいりましょう。第一に、主と共に歩む者は神の前に真実なもの、とつまりごまかさないで正直に、神様に向かう者、神様との前に出る者であることです。二節、全き者として歩み、義を行い、心の中の真実を語る人だと告げています。心の中の真実を語るには、心の中が真実でなくては語れません。心の中がドロドロしててですね、私の心は親切だと言ったとしても、人はごまかせても神様はすべてご存知でごまかせません。真実を語るには神様に清めていただく必要があります。生まれつきとかですね、努力してでは神様の前にはとても真実ですと言えません。私のうちを清めてください、正しい心で人とまた神様に向かうようにしてくださいと願う中で、私たちは真実に歩み、神と人に喜ばれることを行い、そして神様が、あなたは正直ですねと、全く人ですねと言っていただけます。 ヨハネの福音書にイエス様はこう語っている箇所があります。ヨハネの福音書の7章の17節18節、ここに真実なものとされる道が書かれています。お読みいたします。誰でも神の御心を行おうとするなら、その人にはこの教えが神から出たものなのか、私が自分から語っているのかがわかります。自分から語る人は自分の栄誉を求めます。しかし自分を使わされた方の栄誉を求める人は真実で、その人には不正がありません。この言葉をイエス様は、ご自分を認めない、ユダヤの指導者たちに向けて、語りました。人は、生まれつきには神様を認めたくない。また、自分を誇りたいと願う中で、様々な、悪に身を染めてしまう。誘惑に負けるということが起こります。そうなのですけども、誰でも、つまりとても貧困法制、心が純粋とは言えなくてもいいんです。ただ神様に向かって、神様が良しとされることを行わせてください。そうするとごまかしなく、何が良いことなのか悪いことなのか、正しいことなのか誤っていることかを神様が分からせてくださるので、正しく判断できます。そう告げられています。前に話した例えですけども、もし自分に大切な人、あるいは子供がいたときにですね、あなたに喜ばれる人になりたいんですと、子供が僕良い子になりたいから教えてというときにですね、親は嬉しいですとともに、悪いこと教えませんよね。ほっといても子供は学んでしまいますけども、少なくとも良いことを教えよう、指導しようと頑張りますよね。この子を悪い子にしてやろうなんて言って、良いことって言って嘘をつくことは良いことですなんて教えたりしません。正直に言って教えます。神様はなおのことを私たちの幸せを願って愛しておられますので、神様に良いねと言ってもらうことをしたいと願うなら、正しく教えてくれます。また助けてくれます。18節の自分中心に自分が褒められること、自分が偉くなることを、求める、世の中にありまして、自分を使わした方、これは神様を指しています。確かに私たちは神様によってこの世界に置かれています。その方が、褒められる、そのことを求めるときに、その人は必ず真実にされて行きます。不正から逃れて行きます。神様が置いてこの世界に置かれた、特定の仕事を与えられたという時にですね、 自分を、この場所に置き、また働きを任せた人が喜ぶようにというふうに願うならば、人間でも使わした人がですね、うまくできるように、そしてよくやったとみんなから喜ばれるように指導するはずです。不正を行うように指導しないはずです。神様に喜ばれるように、皆が喜ぶような生き方ができるように、働き方ができるようにと願ったらですね、その人は正直になるはずです。真実になるはずです。こうして正しい判断、そして真実な人格、それは神様が喜ばれることを求める中で与えられます。また、詩編に戻っていただいて、15編の4節を、あ、すみません、3節を見ます。3節。舌をもって中傷せず、友人に悪を行わず、隣人へのそしりを口にしない人と、神様と共にいて喜ばれる人は、前の、2節では、まあ、積極的と言いますか、目指すところ、そして三節は避けるべきところを教えています。人の悪口を言わない、意地悪をしない、そして、これも悪口ですね、隣人へのそしりを口にしない。つい人の口から、悪い言葉が出てきやすいです。また自分の不満を人にぶつけてしまい、その上で私は悪くない、あの人が悪いと、あの人のせいだというふうに言ってしまうのが罪の性質です。それが、エスカレートして広がって行くのがこの世の中です。でも神様と共に歩もうとするときに、神様は悪から守り、善によって悪に打ち勝つように導いてくださいます。そのために神様が正しく教え、また時には叱り、そして悪いことをしないように、悪いことを邪魔し、良いことを、見つけて行えるように助けてくれます。神様に喜ばれること、神様と共に歩むことを求めるならば、良い人格と良い判断を与え、そしてそれは悪い心と思い、そして悪い行いをとどめます。こうして人ともに歩む人は、神と人の前に真実なものとされていきます。4節から5節を、5節の冒頭までお読みします。その目は主に捨てられたものを下げすぎ、死を恐れるものとものを彼は喜ぶ。損になっても誓ったことは変えない。利息をつけて金を貸すことはせず、潔白な人を不利にする賄賂を受け取らないと。これは信仰の世界というよりも、 この人間社会においてどのように歩むかということを表しており、神様と共に歩む人は神様や教会との関係だけでなく、実社会に、地域社会に置かれても誠実に歩むと、そう教えられています。この主に捨てられた人を蔑みとあります。まあ、これはちょっと誤解されやすい言い方ですけども、悪いことをした人たちが自業自得に陥るときにですね、その人を悪く言って、ほら見たことかというふうにして、自分は大丈夫として越に入って、その人を見捨てるという意味ではありません。神様はそのようなお方ではないですね。罪人が、道を外れた人が立ち直って幸いに戻されることを切望しておられる神様です。ですから蔑みというのは冷たく見捨てて悪口を言って悦に入るという意味ではなく、やはりこのような悪を行ってはいけないと、それは自分や周囲を苦しめることになってしまうから、そんな道には道は良くないと、そうはっきり言う人です。仕方ないと諦めるんではなくて、神様に喜ばないことは結局、自分と周囲を害することになるから、そんなことは決してしないようにしようと、それは悪いことだと、あってはいけないことだと語るということです。逆に神様を恐れて誠実に歩もうとする人を尊敬し、また応援する、これは信仰の世界だけでなくて実社会でも皆が幸せになる道を選び、そして悪いことが広がらないように、いけないことはいけないとはっきり主張し、そして正しく皆が幸せになる社会を築けるように地道に取り組む、それがこの世にあっての誠実さです。そしてこの利息をつけて金を貸さない、また賄賂を受け取らないということは、自分のことだけでなく相手のことも考えて、そして不正から身を避けて、皆が安心できる社会を築こう、助け合う社会を築こうと、困っている人がいたら助け合おうと、そういう豊かな社会をですね、目指すということです。信仰は神様との関係、信仰者たちだけの関係ではなくて、神様を信じる信じないを超えて、神様がこの社会を与えてくださったのだから、そこを良い場所にしようとする取り組みをすることが大切だということを教えています。そして最後に教えられていることは、五節の 3行目最後の言葉です。このように行う人は決して揺るがされないと。困難は確かにあるでしょう。また真面目さゆえに悪く言われることがあるでしょう。でも長い目で見たら人々に慕われ、そして尊敬され、また仲間が増えていく。困った時にも神様だけでなく周囲の助けをいただく。また、自分勝手になって愚かな罠に陥ることはしない。信仰は、また信仰生活は私たちを守り豊かにします。人を、に損をさせてですね、自分だけ儲けようとする商売はうまくいきませんね。お仕事や商品を通して皆が喜び、また幸せになれる仕事をしてこそ、人々に信頼され、そして好意を受け、仕事を成功させてくださいます。信仰はこうして神にも人にも喜ばれる証を立てていくのです。大金持ちになるわけでは、なるとは限りません。聖書の中に大金持ち出てきますけども、でもどんな状況にあっても満ち足りていくことができます。パウロは、決して豊かではなかったかと思いますけども、どんな状況でも私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのですと証ししていました。詩編一編には、流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄えると、あります。死と共に歩むことは最終的に幸いに至ります。決して揺るがされません。そのことを信じて歩んでいきましょう。聖書はこのように行う人は決して揺るがされないと約束していますので、神様の約束は真実です。このように、神様の前にも、そしても人々の前、社会においても誠実に歩みましょう。神様に向かうときに、神と共に歩みたいというときに、私たちはそのように書いていただくから、この約束が現実になるのです。お祈りいたします。天の父様、どうか、人の力で誠実に歩もうとしても、現実は困難ですけども、主を信じ、主と共に歩むときに、それが真実になることをどうか私たちが覚えて歩むものとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。